もう大丈夫ですね。邪魔者は追っ払ったから。まさしく野田の声である。強がるばかりで策がないからしようがない。これは赤シャツだ。あの男もベランメイに似ていますね。あのベランメイときたら勇み肌の坊ちゃんだから愛嬌がありますよ。増給が嫌だの、辞表を出したいのって、あれはどうしても神経に異常があるに違いない。俺は窓を開けて2階から飛び降りて、思うさまぶちのめしてやろうと思ったが、やっとのことで辛抱した。二人は、ははははと笑いながら、ガス灯の下をくぐって、角屋の中へ入った。おい、おい、来たぜ。とうとう来た。これでようやく安心した。野田の畜生、俺のことを勇み肌の坊ちゃんだと抜かしやがった。邪魔者というのは俺のことだぜ。失敬千万だ。俺と山嵐は二人の帰路を要撃しなければならない。しかし二人はいつ出てくるか見当がつかない。山嵐は下へ行って、今夜ことによると夜中に用事があって出るかもしれないから出られるようにしておいてくれと頼んできた。今思うとよく宿の者が承知したものだ。大抵なら泥棒と間違えられるところだ。赤シャツの来るのを待ち受けたのは辛かったが、出てくるのをじっとして待ってるのはなお辛い。寝るわけにはいかないし、四十障子の隙から眺めているのも辛いし、どうもこうも心が落ち着かなくって、これほど難儀な思いをしたことはいまだにない。いっそのこと角へ踏み込んで現場を取って抑えようと発議したが、山嵐は一言にして俺の申し出を退けた。自分どもが今自分飛び込んだって乱暴者だと言って途中で遮られる。訳を話して面会を求めれば、いないと逃げるか別室へ案内をする。不用意なところへ踏み込めると仮定したところで、何十とある座敷のどこにいるか分かるものではない。退屈でも出るのを待つより他に策はないというから、ようやくのことでとうとう朝の5時まで我慢した。角屋から出る二人の影を見るや否や、俺と山嵐はすぐ後をつけた。一番汽車はまだないから、二人とも城下まで歩かなければならない。湯の町を外れると一町ばかりの杉並木があって、左右は田んぼになる。それを通り越すと、ここかしこにわらぶきがあって、畑の中を一筋に城下まで通る土手へ出る。町さえ外れればどこで追いついても構わないが、なるべくなら人家のない杉並木ですらまえてやろうと見え隠れについてきた。町を外れると急に駆け足の姿勢で早手のように後ろから追いついた。何が来たかと驚いて振り向くやつを、待てと言って肩に手をかけた。野田は狼狽の気味で逃げ出そうという景色だったから、俺が前へ回って行く手を塞いでしまった。教頭の職を持ってる者が、なんで角屋へ行って泊まったと山嵐はすぐなじりかけた。教頭は角屋へ泊まって悪いという規則がありますかと、赤シャツは依然として丁寧な言葉を使ってる。顔の色は少々青い。取締上不都合だから、蕎麦屋へ団子屋へさえ入ってはいかんというくらい禁直な人が、なぜ芸者と一緒に宿屋へ泊まり込んだ。野田は隙を見ては逃げ出そうとするから、俺はすぐ前に立ちふさがって、ベランメイの坊ちゃんとは何だと怒鳴りつけたら、いえ、君のことを言ったんじゃないんです。全くないんです。と、鉄面皮に言い訳がましいことを抜かした。俺はこの時気がついてみたら、両手で自分のたもとを握ってる。追っかける時にたもとの中の卵がブラブラして困るから、両手で握りながら来たのである。俺はいきなりたもとへ手を入れて卵を2つ取り出して、いやと言いながら野田の面へ叩きつけた。卵がぐちゃりと割れて、 鼻の先から君がだらだら流れ出した。野田はよっぽど仰天したものと見えて、うわっと言いながら尻餅をついて、助けてくれと言った。俺は食うために卵は買ったが、ぶつけるためにたもとを入れてるわけではない。ただ、癇癪のあまりに、ついぶつけるともなしにぶつけてしまったのだ。しかし、野田が尻餅をついたところを見て、初めて俺の成功したことに気がついたから、こんちくしょう、こんちくしょうと言いながら、残る6つをむちゃくちゃに叩きつけたら、野田は顔中黄色になった。俺が卵を叩きつけているうち、山嵐と赤シャツはまだ談判さなかである。芸者を連れて僕が江戸へ泊まったという証拠がありますか。酔いに貴様の馴染みの芸者が角へ入ったのを見ていることだ。ごまかせるものか。ごまかす必要はない。僕は吉川君と二人で泊まったのである。芸者が酔いに入ろうが入るまいが僕の知ったことではない。黙れと山嵐は原骨を食らわした。赤シャツはヨロヨロしたが、これは乱暴だ、狼藉である。利費を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。無法でたくさんだとまたポカリと殴る。貴様のような乾物は殴らなくちゃ答えないんだとポカポカ殴る。俺も同時に野田を散々に叩き据えた。しまいには二人とも杉の根方にうずくまって、動けないのか、目がチラチラするのか、逃げようともしない。もうたくさんか。たくさんでなければまた殴ってやるとポカンポカンと二人で殴ったら、もうたくさんだと言った。野田に、貴様もたくさんかと聞いたら、無論たくさんだと答えた。貴様らは乾物だからこうやって天虫を加えるんだ。これに懲りて以来慎むがいい。いくら言葉巧みに弁解が立っても正義は許さんぞと山嵐が言ったら、二人とも黙っていた。ことによると口を聞くのが大義なのかもしれない。俺は逃げも隠れもせん。今夜5時までは浜の港屋にいる。用があるなら巡査なり何なりよこせと山嵐が言うから、俺も逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じところに待ってるから、警察へ訴えたければ勝手に訴えろと言って二人してスタスタ歩き出した。俺が下宿へ帰ったのは7時少し前である。部屋へ入るとすぐ荷造りを始めたら、バハさんが驚いて、どうお知るのざなもしと聞いた。おばあさん、東京へ行って奥さんを連れてくるんだと答えて、勘定を済ましてすぐ汽車へ乗って浜へ行って港屋へ着くと、山嵐は2階で寝ていた。俺は早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいかわからないから、私義都合これあり、辞職の上東京へ帰り申しそろにつき、さようご承知くだされたくそろ以上と書いて校長宛にして郵便で出した。気仙は夜6時の出版である。山嵐も俺も疲れてぐーぐー寝込んで、目が覚めたら午後2時であった。下女に巡査は来ないかと聞いたら、参りませんと答えた。赤シャツも野田も訴えなかったなと二人は大きに笑った。その夜、俺と山嵐はこの不浄な地を離れた。船が岸を去れば去るほどいい心持ちがした。神戸から東京までは直行で、新橋へ着いた時はようやくシャバへ出たような気がした。山嵐とはすぐ別れたぎり、今日まで会う機会がない。清のことを話すのを忘れていた。俺が東京へ着いて下宿へも行かず、カバンを下げたまま、清や帰ったよと飛び込んだら、あら坊ちゃん、よくまあ、早く帰ってきてくださったと涙をポタポタと落とした。 俺もあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない。東京で清と家を持つんだ、と言った。その後ある人の終戦で、外鉄の義手になった。月給は25円で、家賃は6円だ。清は玄関付きの家でなくっても、至極満足の様子であったが、気の毒なことに、今年の2月、肺炎にかかって死んでしまった。死ぬ前日、俺を呼んで、坊ちゃん、御所だから、清が死んだら坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で、坊ちゃんの来るのを楽しみに待っております。と言った。だから、清の墓は小日向の陽源寺にある。明治39年4月。定本。千曲日本文学全集。夏目漱石。千曲書房。1992年。平成4年1月20日。第1冊発行。定本の親本。夏目漱石全集2。千曲文庫。千曲書房。1987年。昭和62年10月27日。第1冊発行。